今日は第一ヨハネ五章六節から十二節までです。第一ヨハネの手紙の五章六節から十二節。このイエス・キリストは水と血によって来られた方です。ただ水によってだけではなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しをするものが三つあります。御霊と水と血です。この三つが一つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しをされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者はこの証しを自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。アーメン。まずイエス・キリストが来られたのはですね、この6節にある通り、水と血によって来られました。そして、証しをする方は御霊ですと、ありますけれども、この水と血によって、口語訳では水と血を通って、このギリシャ語はよってというのはディア、英語で言うとこのスルーですね、その中をくぐってとも訳せますし、よってとも訳せます、通ってとも訳せます。水と血、これは何を意味するか、聖書の他の箇所で見ますと、まず血というのはですね、このヨハネの第一の手紙の一章七節にもあります通り、清めをするものであります。血は清める役割があります。ヤギとかまた子羊の血によって祭司は清められて、そして神の御前で使えることができますし、またその血、汚れた人にですね、その血を振りかければ、清められると、レビ記の方にも書いてあります。また血は命そのもの、血のうちに命があるということで、エホバの証人は、その血を輸血することさえも禁じておりますけれども、血のうちには命があり、そして人の命をあがなう、要するに買い戻しですね、買い戻しに唯一有効な通貨が血だということですね。命の取引において有効な通貨は血をです。命とあがないを、その効果もあるのがこの血よです。また血よには、契約の印にもなります。マタイ26章28節の方をちょっと開きますと、マタイの26章28節、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。 契約の印ですね、この血は。ここでは杯、皆さんが生産式においてえいただくパンと杯がありますけれども、血は契約の印です。また血はですね、誠の飲み物だとも言われます。生産式の時に語られる言葉で、私の血は誠の飲み物ですという言葉がありますね。私たちにとってイエス様の血は誠の飲み物です。このように血にはですね、清めの効果があり、命を取引する上で有効な通貨となり、要するに命を贖い戻す、命を買い戻す効果があり、また契約の印でもあり、また誠の飲み物でもあります。あ、もう一つありました。血はですね、証しします、語ります、神に向かって叫びます。アベルの血は神に向かって叫びましたね。それと同じようにイエス様の血はこのアベルのその証よりもさらに優れた証をするということがヘブル書の方に書いてあります。まず血にはそれらの意味があり、それらの効果がありますけれども、イエス様は水と血によって来られた。水は何を意味するか、水は死を意味しますね。イエス様は水の中を通って来られたということは、バプテスマを受けられた。また死は清めの印でもあります。水の洗いをもって、御言葉の水の洗いをもって清められなさいとエペソの5章に書いてあります。イエス様は水と血の中を通って来られました。水と血によって来られました。そしてその証をされる方が御霊です。御霊はですね、確かに皆さんの助け主ではあります。そしてイエス・キリストを証しする霊です。ヨハネの福音書の15章26節と27節にこう書いてあります。ヨハネの15章の26、27、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。アメン。ここにありますね、イエス様を証しする霊がこの真理の御霊、助け主、聖霊です。御霊はイエス様を証しされます。ですからイエス様を証しする霊は、それは神から使わされたものであることを知り、イエス・キリストを証ししない霊は、それは神からのものではなく反キリストの霊であると、この間も学んだ通りです。第一ヨハネの方に戻りまして、この7節と8節、これはちょっと難解に見えるんですけども、まず7節、証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが一つとなるのです。これは何を意味するのでしょうね。このですね、7節、なぜかですね、日本語の聖書では証しするものは3つありますとあります。まあ非常に短い説ですけども、しかし伝統的な訳、キング・ジェームズバージョンではですね、もっと長いんですよ、この7節は。キング・ジェームズバージョンは、テクストス・レセプトスという、最も古いギリシャ語言語、原点を参照しておりますけども、それによりますとですね、この何節はこういうふうになります。天において証しするものが3つある。御父、御言葉、聖霊で、それら3つは1つである。地において証しするものが3つある。で、 それでそこから8節に続いて、8節もそのまま訳しますと、御霊と水と血です、この3つの意見は一致する。もう一度7節と8節をそのまま、訳しますと、天において証しするものが3つある、御父、御言葉、聖霊で、それら3つは一つである。地において証しするものが3つある、御霊と水と血で、それら3つの意見は一致する。つまり天、証しするものは3つあるんですけれども、それは天において証しするものと地において証しするものがあります。まず天において証しするものが御父、御言葉、聖霊です、ね、父、御子、聖霊と一緒ですね。御言葉はイエス・キリスト、イエス・キリストは御子、父の御子ですね。ですから天においては御父と御言葉と聖霊とが証しされます。天においてはこの父、御子、聖霊がおられます。そしてそれら3つは、三者は一つです。ここに三位一体が隠されていたんですね。このもう日本語の聖書にはなぜかその部分が抜き取られているんですけども、しかしそれら父、御言葉、聖霊、それら三者は一つであるということが書かれてあったわけです。そしてその他、地においてこの地上で証しするもの、その3つがこの8節の御霊と水と血で、そしてそれら三者の意見は一致します。確かにこの3つは一つとなるとはあるんですけども、それら3つが主張すること、その内容は一つです。御霊と水と血、これがこの地上において私たち人がですね、神の身元へと行くのに必要であり、そして私たちキリスト者がイエス・キリストを信じた時、この御霊と水と血は神さんに向かって証しをするんです。血は証しをすると先ほど見ましたね、語るんです。それら三者はまず清めを清めますね。御霊は皆さんを清い行いへと導きます。死んだ行いから改めさせます。また、これら三者は契約の印ですね。水によって死に明け渡され、そして血によって勝因を押されました。この血潮は誠の飲み物であり、そして契約の印であると、イエス様の最後の晩餐の時にイエス様はそのように言われました。またこの塩は誠の飲み物ですね。御霊を飲むという表現が聖書のちょっとどこか忘れてしまったんですけども使われておりますし、また水、御言葉、これを私たちが飲むとき、それは私たちの腹の奥底で泉となって皆さんのうちから乾くことのない水が、命の生ける水が流れてきます。また血塩は誠の飲み物ですね。このように3つそれぞれ揃って1つのことを言い表しております。すなわちこれら3つは全て御子イエス・キリストへと導くものです。御霊はイエス・キリストを証しする霊であり、また水と血、それはこの 6節の方にあります通り、このイエス・キリストは水と血によって来られた方です。イエス・キリストへと導きます。9節、もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しだからです。 私たちはですね、このイエス・キリストを述べ伝えるとき、私たちは宣教の言葉を使って述べ伝えます。そしてこのイエス・キリストが全世界へと福音が伝えられた後に、この世の終わりが来ます。この世の終わりといってもですね、この世の成就と言った方が正しいです。この世はまだ成就していない状態です。そしてこの私たち託された使命があるんです。宣教です。その宣教が人々に完全に行き渡った時、この世界は成就するんです。そしてそれは私たち人間の手に委ねられております。そしてその人間が証しする宣教の言葉、それがこの世界の成就の鍵となるわけですね。去年はですね、なんか2012年なんか世界が滅びるということが、騒がれておりましたけれども、でもまだまだこの世の成就は遠いと私は見ておりました。だって聖書に書いてあるからです。全世界に福音が述べ伝えて後に、世の終わりの時が来ますと。それはマタイの福音書の24章にありますけども、まだその世界の成就される状況に世界を見ますと明らかになってないから、だからまだ世の終わりは来ないということを、それは確信できていたわけです。私たちは御言葉に従って歩んで、そして日々皆さん一人一人にも託されたこの宣教の使命、御言葉を伝えるということ、皆さん一人一人が生ける証人となって、また生ける言葉、生ける手紙となってですね、人々にこの御子イエス・キリストを述べ伝えるべきなんです。そして、皆さん自身の証を、イエス・キリストに関する証を受け入れた人々、そのすなわちその名を信じた人々には永遠の命へと導かれる特権が与えられるわけです。神の証は人の証にもによりも勝るものです。神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからですと、十節にある通りです。神を信じない者は神を偽り者とするんです。自分が正しくて神が偽り者だとするんですね。そういう人には命がないんです。十一節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神さんが私たちに永遠の命を与えられた、これはですね、永遠の命とは神様と独立してあるものではないんです。御子イエス・キリストが皆さんのうちに宿ってくださった、それだから皆さん永遠の命を持つようになり、だからこの十二節が成り立つんです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。この命というのは外来性のものです。イエス・キリストから一方的に与えられるものです。私たち人間がですね、生まれながらの状態で何か頑張ったり、あるいは、何か修行を積んだり徳を高めたりしたら、清められるというものではなく、一方的にですね、ただイエス・キリストにあっての他力本願なんですね。この福音というのは全くもって他力本願です。ですから皆さんは頑張り、この肉体の鍛錬とか、そういったものは一切必要はありませんけども、しかし皆さん自身の意思決定というものが必要であり、そしてそのイエス・キリストを選択してこのお方についていくという、その継続的な 選択が必要であるわけです。私たち自身ではこの神様に到達することはできません。ただ御子イエス・キリストによってのみ私たちは罪が清められ、そしてイエス・キリストによってのみ私たちは永遠の命への道が開かれるわけです。イエス・キリストの流された血を、ね、今日の礼拝の前でも賛美しました。本当に血潮の賛美を毎回毎回賛美しますけど、血潮はそれほど重要なわけです。ヘブル人への手紙の9章を開きます。ヘブルの9章の11節から14節まで、ヘブルの9の11から、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。14節、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ありますね。イエス様の血潮は私たちの良心を清めます。イエス様の血は死んだ行いから離れさせます。イエス様の血は生ける神に仕えるものとします。皆さん、自分自身がどうしようもないと思いますか？皆さん、自分自身が礼拝、神様を礼拝するということさえろくにできそうもない、礼拝の時間になった途端に何か御言葉がよくわからなくなる、そういう場合はですね、血潮に頼ってください。イエス・キリストの血潮が皆さんの思いを清める、皆さんの耳を清める、皆さんの目を清めるとき、御言葉、この証はどんどんスッスッスッスッと皆さんのうちに入っていくようになります。皆さんの心の内に血潮が注ぎかけられると、その邪悪な良心が清められます。皆さんの頑張りではないんですよ。皆さんがもしどうしようもないと、もう自分どうしようもない、もうこのままでは滅びに至ってしまうという自覚がもしあるのでしたら、血潮に頼ってください。イエス様、この血潮の意味をもっと知らせてください。イエス様、このあなたの流された血潮を清めに預からせてくださいと主に求めるんです。主は生きておられる方です。主は必ず皆さんの祈りにをしっかりと聞いておられ、その祈りを聞き届けてくださるお方です。そしてますます皆様、血潮によって清められてですね、血潮の意味をますます理解することができるようになり、この死んだ行いを改めさせ、離れさせ、邪悪な良心が清められ、そして生ける神に仕えるものとなることがますますできるようになるわけです。皆さんの思いを清めるのはイエスの血潮のみです。罪洗い清めるのはイエス様の血潮のみです。証しするもの、それは水と血潮です。 水、それは死んだ行いから、水は死を意味しますね。皆さん自身の罪や汚れを死なさせてくださいます。引導を渡してくださいます。水のバプテスマ、死、まず死を通る必要があり、そして血潮によって清められて、血潮によって命が与えられて、血潮によって契約の勝因が押され、血潮によってイエス・キリストの印で、出エジプト記学んでいる時に、その血潮が塗られた扉の内側には滅ぼすものは入ってこないですね。また血潮は神に対して証しします。皆さんにイエス様の血潮が塗られたのであれば、その血潮が神様に向かって弁明するんです。この人は贖い罪、神に叫ぶんです。その叫びはアベルの叫びよりも優れた叫びです。皆さんを永遠の命へと導くからです。この地上において証しするのは御霊と水と血です。どうか水によって皆さん自身の肉の行い、生まれながらのどうしようもない自分自身は死によって引導を渡してください。水によって死に明け渡してください。皆さんが、ね、親とか学校とか幼児体験とかそういったもので育った、その神抜きのそうしたものは一切神の御前に無効であり、むしろ有害なものです。どうかそれに対しては死、水によって死に明け渡してください。そして血を注ぎかけてください。血をによって皆様命が与えられます。血は命の代価だと先ほど言いました。唯一命を買い戻すのに有効な通貨だと先ほど言いました。血を受けてください。イエスの血を受けて。そしてそうするなら御霊が皆さんのうちに助け主として宿ってくださり、そしてその御霊はイエス・キリストを証しします。そしてその御霊の示しにより皆さんが歩むのであれば、皆さんは安らかに導かれてキリスト者として歩んでいくことができるわけです。どうか皆さんはこの水によって生まれ変わり、血によって命与えられ、御霊によって歩み、そうしてキリスト者としての歩みを全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、この地上においてあなたが証しするものとして御霊と水と血を与えてくださいました。どうか私たちはこれによって歩んでいくことができますように。私たちの生来の肉、それには何の良いものもありません。そして生来の肉によって頑張っても頑張ってもぐるぐると死の中をもがいているだけ。私たちが唯一清められるとすれば、まず死によって、その生来の肉は死に明け渡さなくてはなりません。そして血の注ぎかけを与えられて、私たちの良心が清められ、死んだ行いから離れさせ、神に仕える、生ける神に仕えるものとならしめてくださいます。そうする人には御霊が与えられ、この御霊によって私たちが日々歩み、御霊によって日々肉の行いを殺し、御霊によってキリストの御心の内を歩むのであれば、私たちは命の道へと歩み、永遠の命へと至ります。どうかこの地上における歩みをなさしめてください。あなたの血を、それにいつもとどまり、あなたの血を歩み続ける私たちでありますように。 ますますこの信仰の歩みを、この信仰の歩みを、コツをますます体得する私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。